経済総合分析手法です。
はい、こんにちは、マーシュユリアです。
今日は5人で開く次の時代ということを、
はい、5人で開く次の時代、それは木下さんが最近研究なさっている五行と関わりがあることですか。
はい、そうです。
はい、
やはり新しいプロジェクトをするってことが一番平和への道だなと思うんですね。
なるほど。まあ世の中には木下さんがおっしゃるような5つのタイプの人間がいらっしゃいまして、その5つのタイプの人間で、まあ、作業を分担して平和な世の中を作っていくということですね。
その通りですね、
はい、その分担はどのように行うんですか。
やはりね、5人、はい、5人っていうかね、なんか仲良しで5人以上で集まるとね、はい、なんとなく輪が出来上がるっていう。
あー、なるほど。
そこがね、はい、始まりかなと思いますね。
まあ、でもそうですよね。サークルの集団とかなんとなく、まあ、5人集まればそれぞれの、まあ、役割が違ってきますよね。代表もいれば事務局長もいれば経理もいれば、で、まあ、宴会飲み会役もいれば、はい、
そうですね、うん、そして、フラットなんですね、はい、その5人がね、
はい、
人間の社会の形って2つあると思うんですね、
はい、
つまり先生がいて生徒がいるスタイルと。
はい、
それは会社でもそうでしたね。例えば部長がいて部下がいるみたいな、
はいはいはい、
そういったような、まあ、教室とかお店のような形をした空間もあります、
はい、
けれども僕たちがいいなと思う形というのは、
はい、
こう5人がフラットで、うん、平等なんですね、はい、そしてそうお互いがお互いにこうスタイルだけでぐるぐるっと回って、
うんうんうん、
回っていくという形なんです。
その5人っていうのを、まあ、初めてこの放送を聞かれる方もいらっしゃると思いますが、どのようなタイプに分けられるか簡単に教えていただけますか。5つのタイプってどんなタイプですか。
はい、時間軸に応じて行動する人ですね。私はこの道を行くと言って行動する人、
はい、時間軸、はい、
でもう一人はこう形にしてくれる人です、
ね、形にしてくれる人、
はい、そしてこう3人目はセールスをしてくれる、
セールスをしてくれる人、
セールスといっても押し売りではなくて、はい、こうお客様との価値をこうう
んうん、
こう見つけてくる人ですよね、はい、で商品を分割したりとかそういった人ですよね、うん、で4人目はこの商品のこの利益率を考える人です、ね、
商品の利益率を考える人、なるほど。
そして、はい、時間割を作る人ですね。
時間割を作る人、
5人目の人。
おー、そう、おし、なんか言われてみればそんな気はしますよね。5つに分かれてるなって、どの組織も、はい、
でこれを PDVCA と呼んでる、
ね、PDVCA ですね、はい
はい、通常は PDCA と呼ぶんですけれども、はい、PDCA であると、うん、このなぜチェックをするのかっていうのが分かんないんですよね。自己チェックするって言ったらね、
はい、
聞こえはいいんですけど何のチェックをするのかもよく分からないんですよね、
はい、
だから私はベリファイとチェックに分けたんですね。
ベリファイって何でしょうか。
ベリファイというのは、はい、つまりセールスの人が相手との距離を見計らって自己反省をしたりとか、
はい、
そういうところですね。
なるほど。
でチェックというのは自ら自身の財務状況をチェックすることです、
はい、
やはりこれは次元が違うので、
うんうん、
分けましたということですね。
あ、面白いですね。
で、はい、まあ実のところ 5行が5だったので、何か部位をどこかに入れたいなということを、まあ、少し考えましてね、はい、で真ん中がいいかなということになったんです。
なるほど。
でそれまでセールスというのをその時役割初めて考えたっていうのもあって、はい、初めて改めてですね、
はい、
僕もセールスはある意味押し売りのようなイメージもあったんですけれども、
はい、
でも本当にいいセールスマンって対話をしているなってことなんです。
あ、そうか、はい、
対話をして商品自体を作り直すというようなクリエイティブな作業をしているんですね、うん、本当に良いセールスマン
で。そうですよね。良い製品を作ってかつ接客もうまい、コミュニケーション能力も持ってるっていうことですよね。
そうですね、うん、そしてまあインテル あのノイスという人がいたんですけど、はい、彼はまさに技術者的な経歴を学歴を持っているんですが、
はい、
やはり良い営業した人だったんです。つまりその半導体を作るときに、はい、やはり市場とかお客さん その感情の動きですね、うん、それを捉えてうまく商品化していって、はい、インテルを軌道に乗せた人なんです。そしてまた彼は その半導体というものが勝手に悪さをしてはいけないというようなことも言ったんですね、
はい、
でもそういうセンスというのはやっぱりセールスマンのセンスだと思うんですよね。
なるほど、
うん、つまり技術万能主義者ではなかったですね、はい、彼はで思うんですね。やはりセールスというのは単なる押し売りでなく、うん、そういった創造的な作業をしているなと思うんです、
うんうん、
やはりこの人間性を加味する側面っていうのはそこにあるなと思いました。でマインドとも言われますよね。
マインドですね、はいはい、
よくビジネスの世界でマインドとも言われるんですけれども、
はい、やはりここの、まあ、企業倫理みたいなものですかね。
そう、まあ、倫理というよりももう少し動きのあるものですね、はい、つまりやっぱりセールスマインドですよね。
セールスマインド、はい、
売りながら自分の太刀打ちを考えるというところですね、はい、考えてあの我が身を振り返るというところですね。なるほど、
はい、
だからベリファイですね、英語で言うとやはり、
はい、
で V というのはかけてるんですね、つまりバイタリティとかバイブレーションとか、あの岩佐先生も先日おっしゃられましたが、はいはい、やはりこの振動数っていうのと関係がありましてね、光の振動数というのはエネルギーでありますからね、うん、このエネルギーバランスを考えるってことですね、まあ、心のエネルギーなんですけど、でやはりこれが高まってくるとよりやはりこのあのエネルギーの高いところにこうつながっていくんですけれどもね、うんうん、ただ現代社会の資本主義社会の問題点というのはもうこの人たちが富を独占しちゃってるというところになりまして、
はい、うん、
でもだからセールスというのも一つの側面でしかなく、うん、僕は富を循環させるべきだと思ってるんです。
おっしゃる通りですよね、
うん、富を循環させ、
はい、
そして権力もこう分散させて、はい、こう循環させるべきなんですね。でも富を持つ人たち権力を持つ人たちどちらも、はい、あの何だろう、自分たちが神のような存在だと思い込んでいるんですよ、
まあ、今の安倍さんもそうだし、まあ、富を持つ人たち、うん、今の世の中の 80% の富を 2% の人たちが独占してるんでしたっけね。
そうですね、
そんな時計ですよね、
うんうん、けれどもそれが役割なんだってことなんです、
はい、
だから役割なのでやはり次の人にこうバトンをポンポンと渡していくべきでありまして、
はい、
つまり独占するぐらいであれば次のターンの人ですね、うんうん、どんどん渡していけば社会が循環するんですね。
なるほど。
ところがそれを溜め込むことを良しとしてしまっているというこの社会が僕は
そうか、
うん、残念だと思います。
人間の欲って不思議なものですよね、
はい、
まあ、例えば月給25万なら最初いいなと思ったけど、でも25万だったら30万50万100万がそれでも足りないって思ってしまって、
はい、
そうで最初はまあ国内旅行行ければ幸せだなと思ったらもう満足しない、次は海外旅行だ、世界一周だ、そしてビジネスクラスファーストクラスに乗りたいって、どんどん欲が高まっちゃうのが不思議なものですよね、
はい、
高まりますね、
まあ、製品と言いまして、うん、私自身もそうですがね、
はい、
やはりこう一度でもこう何でしょう、レベルの高いものを味わうと、はい、なかなか元には戻れないという経験は、
そこですよね、
うん、でもねレベルが高いっていうことに満足しちゃいけない、うん、何だろう、光の振動数の周波数がちょっと高めというぐらいの意味しかありませんので、はい、分け与えるべきなんですね、はい、そうやって余裕ができたら何だろう、でももらった人に返すんじゃないんですね、うんうん、次の人に回していくという、まあ5人で回していくんですね、
はい、
次々と、でこれをだからお互いに何だろう、与えたり返したりを2人だけでやっているともう富の一極集中は終わらないので、そうじゃない、次のバトン、次のターンに回していく、
うんうんうん、
そして5人で回していく、
はい、
でこれができるのはプロジェクトというものなんですね。
プロジェクト、はい、
プロジェクトとは5人で回すものなんですね。だからそうなんです、5人で回すので5社で回すのでもいいですけれども、
はい、
もう5で回すというのはもうまたにもう他社に与えるということなんです、
はい、
ただこの時に闇雲に他社に与えるのではなく、やはり回すような感覚を持って与え続けるとこう均等に回っていくはずなんですね。
もうそれでバランスが取れて、
うん、
はい、まあ、全てがうまく循環するということですね。
そうですね、はい、でまあこのくしくもなんですけれども、それが回り始めたのが近頃でいうとあの第三帝国だったんですね。
第三帝国、
そう、第三帝国が回し始めはしたんですが、はい、つまりその時間割を作ったあのチョボヒレのおじさんがですね、
はいはいはい、
あの天の声を聞いて作りましたので、
はい、
であのやはりあの彼のタイプはオツでしたので、
はい、うんうん、
やはり時間割の人でして、オツというのは横広がりなので、
はい、
やはり彼の愛というのは横に広がるタイプの愛だったんです、はい、でそれが膨張して支配をしてしまうという形になりそうだったんです、
うんうん、
そこで、プロジェクトですね、うん、あのマンハッタンプロジェクトの主催者の人はですね、はい、やはりその闇の金融資本さんからお金も借りましたけれども、はい、彼はだから新しいプロジェクトを起こしてですね、風向きを変えたということは事実だと思うんです、うんうん、だからまあそうですね、一つ大きなプロジェクトが立ち上がっちゃってそれが膨張しすぎるとか、プロジェクト自体のバランスが悪い場合はまた別のプロジェクトをすぐ立てて人の気持ちを乗せ替えるってことは必要ですよね。でも彼の作ったプロジェクトにも問題ありました、はい、結局この3週目ぐらいから原発を作るっていう作り続けるサイクルになっちゃったんです、彼なきゃと。
なるほど。
なのでもっと新しいプロジェクトを作るべきなんです、はい、それはやはり何でしょう、同じことでして、だからロボットが、
はい、
つまりなんだら危なっかしい用途に、
はい、
あの利用される前に平和的なものを先に作るということは一つのプロジェクトの立て方だと思いますしね。
まあ今だんだんロボットは軍事利用されてしまってますもんね、恐ろしいことに。それで平和利用すべきだと私も思いますが。
はい、そうなのですね、はい、そして今までお金のことを考えてきた人たちがプロジェクトをみんなで回そうと言ってくれてるのは明るい兆しだと思います、はい、でさらにそういったちょっと前までエリートを気取ってきた人たちがみんなでプロジェクトを回そうというふうに言ってくださっているのはね、はい、これは良いことだなと思います。本当にね、こうみんなで5人でね独立してね、いろんなプロジェクトが回り始めると、それこそその権力や富の一極集中がね終わる時だと思うんですね、
はい、
だからみんなで回そう、こう五行のね輪っかっていうことをね言いたいなと思います、はい、だから VR の SNS とか、
はいはい、
接客用ロボットとか、はい、僕はそういうプランを持っていますけど。
おお、すごいすごい、うん、
けれどもこれも一例でしかなく、はい、本当皆さんの身近なこの五行の輪というのを、
はい、
あのみんなで楽しく回していくとですね、はいはい、本当あの富もね権力も平等なね、はい、時代が来るなと思います、
はい、
そしてね僕サークルを作りました。
あ、そうなんですね、おめでとうございます。
ひろゆきアカデミアとのユリアの館友の会を作っています。
あ、そうですそうです、
はい、そしてだから皆さんと力を合わせてできたいと思っています、
はいはい、本日もご清聴ありがとうございました。
ごきげんよう。
ごきげんよう。